Okay, let's start with a word of prayer.
ではお祈りして始めましょう。
Lord Jesus, we invite you here today.
神様、今あなたをこの場所にお迎えします。
Holy Spirit, we invite you.
神様、聖霊様、どうかこの場所にいてください。
We need your presence to teach us.
どうかあなたの臨在を通してどうか私たちに教えてください。
And teach us who you are.
どうかあなたが誰なのかを教えてください。
But more than that, Lord, we invite you here to interact with us, to speak to us.
どうか本当に私たちを教えるだけではなくて、本当にここがあなたと出会う場所でありますように。
So that we can feel your presence here today.
そして私たちはあなたの臨在を本当に今日感じることを求めます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
Well, are you excited for Christmas?
皆さんもうすぐクリスマスですけど、楽しみですか？
Are you excited? What's your level of excitement?
そう、なんかこう、その楽しみのレベルを言うとしたらどのくらい
の
レベルだろう。
No, actually, I'm really going to ask you. I want you to really seriously consider this question. What is your level of excitement for Christmas?
本当に皆さんに本当のところどのくらい楽しみなのかっていうことをお聞きしたいと思います。
So, you know,This gets to be a very busy month of the year.
まあそうだよね。12月ってまあ何やかんやですごく忙しくなりますよね。
And there's a lot of activities.
でもいろんな行事が立て込んできますよね。
Or maybe you feel like it's just another month. I mean, we're just business as usual.
もうクリスマスももう別に他の週と変わらないよっていう人もいるかもしれない。
Or maybe you're genuinely excited.
もうそれとももう単純にもうピュアに楽しみっていう人もいると思います。
Okay, but what I want from you is a very honest answer.
でもね、今本当にぶっちゃけて正直に答えてほしいと思ってます。
So I want you to think of what percentAre you excited about Christmas? Put a number to it.
なるほど。じゃあ、まあ 100% をマックスとして、あなたはどのくらいクリスマスが楽しみですか？
You're like 50-50, or you're like 85%
とか 85% とかいらっしゃると思いますけど。
Okay. So and I want and no 建前。
もう本当にもうテルアスダフルース本当に
本当のこと。Even though this is church, it's okay to be honest. You don't have to act excited about Christmas.
教会だからってそのクリスマスだから楽しみって言わないといけないことはないから。
Okay. So I want you to tell the people around.You, next person next to you, what number percent are you excited for Christmas? Ready, set, go.
じゃあ声かけてみて、あなたは何パーセントクリスマス楽しみですか？
What's your number?
隣の人に聞いてみてください。
What percent are you excited? Let's see, 50? 52? 51? 52? And about the same.
70% って聞こえました。
70%?First service, I heard zero. Somebody
zero,
said zero.
Zero. Wow, zero がいた。
That was crazy.
ちょっと忙しいんだね。
All right, well, as for me personally, as a parent, I don't get so excited about Christmas for myself.
僕はですね、もう僕自身はまあ大人でもあるので、そんなにこうなんかクリスマスすごい楽しみっていう感じでは、ないんです。ごめんね。
Alright, you can do it. Alright. So I get excited by my kids' excitement.
でもなんかその子供たちがすごく楽しそうにしてるのを見て、なんか自分も楽しくなってきます。
So I'm about 85%.
だからこう僕のレートまあやや 85% ぐらいかなって楽しみさで言
うと、ね。So last Saturday we had, in my house we had the peak of excitement for Christmas.
でこの間の土曜日にもその何楽しさの興奮のピークっていうのがあったんです。
We played Christmas.
でもクリスマスの歌をCDでかけて、
While we were playing Christmas music, we made Christmas cookies.
でその間にこうミュージックを聴きながらクリスマスのクッキーを作って、
We decorated the Christmas tree.
それでクリスマスツリーにいろんな飾りをつけて、
We put the Christmas lights up.
でこうなんかライトをつけたりとかして、
So this is the peak of Christmas.
もうそれがもうなんかもうなんか楽しさが最高潮に達したのが先週の土曜日です。
But then I realized that a lot of Christmas excitement is just getting excited about Christmas.
気づいたんですけど、そのクリスマスの楽しいことの大部分って実はそのクリスマスをお祝いすることこうそのものだったりしないでしょうか。
It's getting excited for the sake of getting excited.
なんかこうなんか楽しむためにかお祝いするために楽しみみたいな、わかります？
And so, but I want to really know the real reason why I should be excited as an adult, right?
自分がその本当に何をお祝いしているのか、なんで嬉しいのかっていうことを知りたいなと思うんです。
I want to know what am I celebrating for real. I don't want to just do a fake excitement thing.
だからもう単にもう表面上嬉しい楽しいっていうんじゃなくて、自分が本当に何をお祝いしているのかっていうその本質を知りたいなって思うんです。
So we are celebrating the fact that Jesus came to earth.
言ってしまうと私たちは何を喜んでいるか、そのイエス様が地上に降りて来られ られたことをお祝いしてるんですよね。
God became human.
そして神様が人となってくださったんです。
So today I want to look at an event from Jesus' life where we can see something about him that demonstrates something about him that we could get excited about.
でですね、今日はそのイエス様の生涯であったあるイベントのことについて見てみます。このストーリーを通して私たちは何を祝っているのか、そしてなぜイエス様が来られたってことが分かると思います。
And it shows us exactly why he came.
どうしてイエス様がこの地に来てくださったのかということを実は表しているストーリーなんです。
So this happens at the very beginning of Jesus' ministry.
この出来事っていうのはそのイエス様のミニストリーのだいぶ早い段階で起こります。
So Jesus had just gathered 12 disciples to do ministry with him. So he just recruited 12 disciples.
イエス様はちょうどあの12人の弟子たちをなんていうのかな、リクルートしたばかりのところです。
Okay, let's read. This is from John 2, if you want to read along in your Bible.
はい、今日はあのヨハネによる福音書の2章から見ていきます。1節から。
John 2:1. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there.And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine."
それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなったとき、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。
Thank you.Now there's something really wonderful here, and I don't want us to miss it.
ここでですね、皆さんに見逃してほしくない素晴らしいポイントがあるんです。
Okay, now Jesus came right from heaven to earth. He was born. He was a baby.
イエス様がこう地上に降りてこられて赤ちゃんとして生まれましたよね。
You know, Jesus couldn't do much as a baby, so I'm not going to talk about that so much.
イエス様はこの子供の時はそんなにたくさんいろんなことなかったかもしれない。今日はそこにはあんまり触れないですけど。
All right, he waited 30 years. He got to grow up. He's 30 years old.
イエス様本当にこう大人として成長していて、もう30年も言う待ってたわけですよね、この時を。
Now he's going to start his ministry.
そうだね、もう今からもうミニストリーにレッツゴーだよね。
Okay, let's get 12 disciples around me.
12人の弟子たちももう集めたし。
All right, let's go out and preach the good news to the world.
もう今からもうめっちゃ福音を伝えに行くぞっていう感じです。
Okay, at the start line.
もうクラウチングスタートをするところです。
Ready, set.Oh, wait, I got a wedding this Saturday.
ちょっと待ってよ、ホストの部分は結婚式があったわっていうような状況です。
Oh, my mom said that we were invited to this. Well, we got this wedding.
そうだそうだ、お母さんのマリアが僕にもこの結婚式に出席するようにって言ってた、そういえば思い出した。
Okay, you guys want to come? Two out of the 12 of you.
弟子のみんな、ちょっと君らも一緒に来てっていう感じ。
Jesus first thing he did was go to a wedding. It's usual stuff, everyday stuff.
ちょっとびっくりですよね。イエス様も私たちと同じように結婚式にとかそういうイベントに出られたっていうことですよね。
It's a regular life just like us.
だからイエス様も私たちと同じようにこう普通の日常を送ってたんです。
He didn't go out and preach right away. He had a wedding to go to.
ミニストリーに一番最初から走っていって福音を伝えたんじゃなくて、まず結婚式に行かれたんですね。
He had a mom.
で、もちろんお母さんもいたし。
All right. He was and his mom was involved with this wedding.
で、この多分おそらくイエスのお母さんのマリアがこの結婚式にちょっと関わりがあったんだと思います。
Now, Jewish wedding.Things were not like the weddings we're used to.
もうあの当時のあのユダヤ人の結婚式ってもうなんかすごかったんです。
So in Japan you have a 20-minute ceremony and a 3-hour reception.
例えば日本だとなんかこう20分か30分ぐらいの短いお式があって、その後こう3時間こう披露宴があってっていうのが一般的ですよね。
Saturday, Sunday, and national holidays.
まあそれを例えばもう日曜日にやったり土曜日にやったり祝日にやったりっていうところがほとんどだと思います。
A Jewish wedding at this time.Would last up to a week.
でももうユダヤ人の当時の結婚式はもう1週間ずっと結婚式するんです。
About six days.
だいたい6日間お祝いするんだって。
A week.
1週間だよ。
Of celebrating.
1週間お祝いが続くんですって。
That means that there was all you can eat and all you can drink.
ということは多分もちろんそこではもう飲み放題食べ放題なわけですよ。
And you would invite the town or you invite all your relatives and you would feast and you would have a party day after day after day to celebrate the wedding.
もう親戚ともう知り合いともその知り合いの知り合いももうみんな呼んでもう毎日毎日お祝いですよね。
And that means the bar was open.
つまりバーがオープンしているんです。
There was alcohol there.
ってことはもうもちろんお酒も振る舞われたと思います。
Now wouldn't that be great if you had a whole week you could just sit around and eat and drink and party?
ちょっと想像してみてください。もう1週間もなんかこうもう毎日を食べて飲んでお祝いするってすごくないですか？
I know you do not have that time in your schedules.
皆さんちょっとお忙しくていらっしゃるからそんな1週間はいけないかもしれないけど。
Right?But that would be great. That's what they were involved in. It was a big, serious party.
もうすごいもう規模が全然違うんですよね。今のこう考えとは。
Now, of course, the tough part of that is that if you're the groom or if you're the groom's family, you have to provide food and drink for all these people for many days.
でももちろんそれってその新郎側がその新郎がどれだけそのゲストのために食べ物を飲み物を振る舞えるかっていうそのこの新郎のお財布事情もすごく大事でした。
Now, as I said before, Mary was likely related to somebody in this wedding, or maybe a very close friend of the hosts of this wedding.
おそらくですけど、このイエス様のお母さんマリアっていうのがこの新郎側の関係者だったというふうに思われます。
Now, so can you imagine the crisis?When Mary comes to Jesus and says, they have no more wine.
だからもうすごい想像してみてください。すごいピンチなわけですよね。マリアがイエス様のところに来て、どうしよう、もうワインなくなっちゃったんだけどっていうのって、結構シリアスな状況って想像できますよね。
Now, many of you can understand that because you live in a culture that's actually very similar to the Middle East.
これって本当に私たち日本人もひいてはそのアジアの人には結構そのなんていうのかな、私たちの文化とその当時の中東の文化って結構似てるところがあるので、こうなんとなくわかると思うんですよ。
There's one author that talks about different ways we can think of cultures, and he talks about Asian and Middle Eastern cultures as honor and shame cultures.
ある作家さんはですね、アジアとその中東の文化というのをこういうふうに呼びました。出ますか？名誉と恥の文化であるというふうに言いました。
Honor and shame culture.
名誉と恥の文化であると言いました。
So what that means is that the focus is on honor or shame.
こうどういうことかというと、こうその名誉とか恥とかをものすごく重要視する文化なんですね、私たち。
It means first of all, it's important to show proper honor to other people.
だからこう人に対してその敬意を示すとかこう人を立てることってすごく大切ですよね。
You understand that? In Japan, we have special language that we use when we speak to people to honor them. We use 敬語。
そうですよね。言葉の上でもそれがあります。私たち日本人にはこうもう敬語っていうもう本当に人を立てるための言葉がありますもん。
We have the 敬語 that lifts somebody else up.
あ、よく知ってるね。こう他の人を立てて、
or puts me down.
自分を下げる謙譲語っていうのもありますよね。
Honor and respect.
だからこう人に敬意を示す、立てるってことはすごく大切です。
An extreme case in Japanese history of honor is the samurai.
例えばもう極端な例で言うとこう侍がいると思います。
Samurai would commit suicide in order to keep the honor of their master or of their family name.
こう侍っていうのはこう主人のひいては自分の名誉を守るためであったらもう自分の腹を切ることも厭わないっていうのがまあ一つの極端な例の侍ですよね。
There's also the shame aspect. We try to avoid shame.
もちろん恥のこと、私たちもこう恥をかくことっていうのをこうなるべく避けたいというふうに考えますよね。
We avoid placing shame on other people. We try not to blame anybody. Nobody's at fault.
そして同時にこうなんか誰のこともこう傷つけないように、こう誰にも恥をかかせないこう誰のせいでもないみたいなのも
しょうがない。
すごく大事、しょうがないよね。
しょうがない。
人を恥をかく、人に恥をかかせないということはすごく大切です。
Try to avoid the shame.
恥を避けようとするんですね。
And so if you are a hostOf the wedding, and you ran out of food and drink, what would the other people think of you?
じゃあこの状況で想像してみてください。もし私が新郎で、まあ、要はお客をもてなすべきホストの役割で、でも食べ物や飲み物がもうそこをついてきたとしたらどうでしょうか?
You're not a proper host.
それって周りの人が、ああもうあなたはちゃんとしたホストじゃないわねって言われるかも。
Maybe, oh, he doesn't have any money. You don't have enough money, or you're unwilling to spend your money on your guests.
きっとあそこのお家はきっと財力がないのねとか、あなんかちょっとケチケチしてるこう出し惜しみしたんじゃないのっていうふうに言われちゃうかもしれない。
So you and your family would be ashamed because you were failing to provide hospitality, which was everything in the Middle East.
こう多分もうあなたとあなたの家族はもうそう なったらもう十分のおもてなしができなかったということで、もう、もう気まずい恥をかくっていう、もうそれって中東の文化でものすごく大切なこと。でもこうそういう状況になってしまうと思います。
Now in Jesus' stories, there's often a crisis. The crisis is usually health related.
うん、こうイエス様のストーリーの中ではこうなんかいろんなこうピンチっていうのはありましたけど、でもそういうのって結構その健康に関わることとか生き死にに関わることですか。
There's a blind man who can't see and he needs to see. Jesus heals him.
例えばその盲目の人がいて、こうイエス様が目を見えるようにしたっていう奇跡もありますよね。
Somebody can't walk and Jesus helps him to walk.
こう足のなえた人がいて、でもイエス様が癒してその人は歩けるようになったとかありますよね。
Somebody's dead and Jesus raises them from the dead.
うん、でもこう死んだ人ですらイエス様はその自分のご自分の奇跡でその人を蘇らせることがありました。
Demons come out of people.
こうなんか悪霊が出てきたりとかして。
It's interesting that those are like a maybe a physical or health-related crisis.
そういうなんかこう健康とか生き死にとか悪霊とかのピンチっていうのは確かに聖書では結構いろいろあります。
But this is a crisis of reputation.
でもこれはちょっと違うタイプです。これは私の名誉の危機なんです。私の評判の危機なんです。
The groom and his family are about to be ashamed and feel shame at their wedding. 新郎と
その家族がまさに今から不名誉な状況に陥ろうとしています。
From verse 4.4節から。Woman, why do you involve me? Jesus replied. My hour has not yet come. His mother said to the servants, Do whatever he tells you.
するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。
Now Jesus calls Mary, his mother, woman.
こうイエス様お母さんのことをね女の方っていうふうに呼びかけて、ね、
I don't know how you read that, but first when I read that, it sounded very disrespectful.
なんかこれって、これってなんかいろんな読み方があると思うんですけど、多分こういうふうに思った人も女の方みたいな感じで、ちょっとなんかこう軽く扱うような感じ。
Okay, but that's not the case. The word that he uses is actually a very respectful word that means like madam or Mrs. or something very polite, politest way that you can address a woman.
でも実際はものすごく丁寧に声をかけてるんです。なぜならこの女の方っていうふうに訳されてますけど、それはなんていうのかな、こうご婦人とかこうなんかこうミセスとかなんかそういうすごく丁寧な呼びかけをしてるんですね。
Interesting that he doesn't call her mother, but he's made that separation that you know she is a woman and he's the son of God. You know?
ちょっと面白いところでもあります。こうなんかこう自分のお母さんのようにお母さんとは呼ばないで、こう女の方っていうふうに言って、まあちょっと線を引いてるようでもありますよね。
Now he says, why do you involve me?
うん、であのこういうふうに言うんです。あの女の方はなぜ私を関わらせるんですか？
It's not my time yet. That's what he says. It's not my hour yet.
まだ私の時ではないんですよと。
And it's what he's saying is it's not really time for me to show who I am and show why I've come.
つまりイエス様が言ってるのは本当に私が来た目的を示すのは私が誰かっていうのを示すのは今ではないんですよというふうに言われています。
But don't you love verse 5?
うん、でも5節はいいですよね。
Mother says, oh, do whatever he tells you.
でもあの母は手伝いの人たちにイエスがあの方が言われることは何でもみんなしてあげてねっていうふうに言っています。
It's hard to say no to mom.
そうだよね、お母さんにダメっていうことって難しいですもんね。
But Mary believes that Jesus is going to do something in a miraculous way in this.
ここではそのマリアはそのイエス様が奇跡的な方法で介入してくださる、必ず介入してくださるんだということを信じていました。そしてそう願いました。
That's why it's always good to keep asking Jesus.
Don't
give up on it.
だから私たちイエス様にこう keep asking お願いし続けることってすごく大切なんです。イエス様は絶対聞いてくださるから。
So Mary asks and Jesus agrees to help out.
そしてイエス様があの文字がマリア様がそうやってお願いしたのでイエス様はそれを受け入れました。
Verse 6Nearby stood six stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim.
さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。
Jesus gets creative.
イエス様ってクリエイティブだと思いません？
So he uses whatever sitting there.
もうすでにイエス様はこうそこにあるものを使ったんですね。
He didn't go shopping for wine.
こうだからコーナーに行って何か買ってくるとかしなかったんです。
There's six jars used for bathing. They're huge jars. The water is used for bathing and cleaning.
こう何かこう何かを洗うためのこう儀式に使う大きな水がめが6つありました。
So imagine kind of like a bathtub. You probably you don't get into the bathtub, but you use that water for your bath water.
そこのお風呂の中に入るっていうようなそのための浴槽じゃなくて、まあ水を溜めてあるそれで洗うように水を溜めてある大きな桶っていうことですね。
So fill those jars with water. Those bathing jars.
イエス様そこで働いている人たちにも縁までももうキワキワまで水をいっぱいに入れなさいというふうに言いました。
Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now."
イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったのです。しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼らは花婿を呼んで行った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだところになると、悪いものを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。
This is so unusual if you think about it.
実はこれってすごいことなんですよね。
Jesus tells the servants to give the master of the banquet bath water.
こうイエス様はこうしもべたちに言うたらこう浴槽の水を宴会の世話役に持っていきなさいっていうふうに言ったんです。
And it's kind of one of those secret taste test things.
なんかあのこうなんか目隠ししてこうなんか何か当てるっていうこうなんか引き酒テストってありますよね。
Is it Coke? Is it Pepsi?
あ、これはコーラだ。あ、これはペプシだ。
Is it bath water? Is it wine? You know which one?
これ今風呂の水でしょ絶対みたいなそういうやつ。
Only the servants know what the secret is.
だからこうしもべたちだけがそのもともとはこれ浴槽の水だったのにってことは知ってるんですよね。
So the master of the banquet drinks it, and then what does he do after that?
そしてその世話役はその、あの、飲み物を飲んで、で、新郎のところに行きました。そして世話役は何を言いましたか?
He honors him.
世話役は新郎のことを称えました。
Everyone usually brings their best stuff out first, and then the cheap stuff is later, is filler, you know, and everybody's already drunk.
大抵のところでは大抵どこでもこう最初に一番高級なものを出して、こうなんていうの、あとはかさ増しでこうちょっと安いものを出すものですよね。
And we do the same, don't we?
私たちもそうしますよね。
So at the wedding, that first toast, you get champagne.
結婚式の最初の乾杯はあのなんだっけ、シャンパンです
ね。Yeah. And then after that, it's Asahi Super Dry.
もうなんかその後はなんか Asahi Super Dry がもうどこでも買える、どこでも買えるやつが出てきたりするよね。
Right? But no, bridegroom, wow, you surprised me.
でも新郎、あなたは違うんですね。あなたすごく私びっくりしました。
Wow, you were hiding something.
あなたは隠してたんですね。こんないいものを。すごい驚きました。感激。
You must be rich.
あなたきっとすごく豊かな方なんですね。
Because you had better wine than the first stuff that you brought out.
だってもうすごくいいものを今の今まで取っといたんだから、あなたはきっとすごく豊かなお方なんだ。
Well, and you're a great host. You are so good at hospitality. You're thinking about your guests. You brought out this great quality wine for your guests.
もう新郎さん、あなたのホスピタリティは素晴らしいし、もうゲストをあのどうやってもてなすかよく分かってらっしゃる。
やるじゃん。
すごいじゃん。すごい。っていうふうに褒めたんですね。
But he gives him all this honor.
というふうにこう世話役は新郎を高く評価して称えました。
So not only does the groom avoid embarrassment of running out of wine, but he's actually honored at his own wedding.
こう新郎は、つまりここで本来だったらそのワインを切らしてこう満足に客をもてなすこともなくっていうこう不名誉な立場になるはずだったんですけど、でも逆にもこの結婚式、いやあなた素晴らしいホストですね、素晴らしい式でしたねということで誉れを受けることになったんです。
So he thought he was heading towards shame.And he got honor instead.
もうこの結婚式やばい終わりだと思ったけど、それが素晴らしい結婚式に変えられたんですね。
And this story ends with just one comment from verse 11.
11節でこういうふうに終わっています。
What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory, and the disciples believed in him.
イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。
So this was the first time that Jesus revealed his glory.
ここはそのイエス様がご自身の栄光を表したもう最初の場面です。
He showed, he exposed who he was. He exposed a little bit of his purpose.
イエス様は弟子たちに対してこう自分が何者なのか、そして自分の目的が何なのかということを示しました。
And if you've ever heard this story, or if you've ever heard the rumor that, you know, Jesus turned water into wine,
多分この話ってこの、あの、水をワインに変えた話って多分聞いたことある人が多いと思うんです。
Have you ever wondered why?
あの、でも皆さん不思議に思ったことないですか？
I mean, why was Jesus' first miracle to make more booze for people to get drunk on?
だってイエス様の奇跡ですよ。しかも最初の奇跡がどうしてこう人を酔わせるお酒を作ることだったんでしょうか？
Well, there's actually a lot more going on here, and it's something that we can get excited about Jesus coming to us.
実はここにはとても大切な意味があります。そしてだからこそイエス様が私たちのために来てくださったということを喜ぶべき理由がここにはあるんです。
And this is here is that Jesus covers our shame with honor.
イエス様は私たちの恥を誉れで覆ってくださいます。
Jesus covers our shame with honor.
イエス様は私たちの私たちの恥を誉れで覆ってくださいます。
Let's talk about shame.
じゃあ、あの、恥って何でしょうか？
What are you ashamed of?
あなたはこう何か恥と感じていることがありますか？
What are you lacking that you don't want anybody to know about?
こうもう誰にも知られたくないけど、私にはこれが欠けてるんだっていうものは何かありますか？
Or what are you bad at? Or what have you made mistakes at doing?
あなたがの弱点であったり、あなたが犯してしまった間違いとは何ですか？
Our culture tries to cover shame, but it's quite unsuccessful.
私たちの文化ってそれをこう間違った方法でカバーしてこう隠そうとするんですよね。
We often think that if nobody knows, I won't have shame.
私たちこういうふうに考えるんです。あの、誰にも知られることがなければ、そこにはもう恥は存在しないはずで。
Or it's not wrong if nobody knows.
誰にも知られてなければ、私は間違ったことはしていない。
But we find out usually, don't we?
でも真実っていずれ明らかになりますよね。
Look at how every week on the news there's a new scandal about the politicians.
もう毎週毎週こうなんかいろんな政治家がスキャンダルを起こしてますよね。
They knew what they were doing was wrong.
もう彼らは自分たちがやったらいけないことをやってるというのは分かってるんです。
But they tried to hide it.
でもそれをもう何とか隠し通そうとするんですね。
They tried to cover the shame.
それで何とかこう隠し通して恥をないものにしようとするんです。
But it always comes out. We always find out what they did.
真実ってもういつかこう明るみに出るんですよね。
The groom is lacking in wine.
あの、この、あの、新郎はワインを十分用意できませんでした。
I don't know why.
それはなんでかわからない。
Did he plan poorly?
もしかしてもう事前の計画っていうのが何人来るとかっていうのが甘かったのかな。
Was he just poor?
それとももう単にもお金がなくて貧しかったのかな。
What day of the event was it? Like how many days later was it?
まあその結婚式がその1日目だったのか6日目かだったのかにもまあよりますけどね。
Somebody said that you know Jesus brought the 12 disciples, so they actually that's why they ran out of wine.
なんかこういう話もあるって本当かどうかわからないけど、イエス様が12人の弟子を連れてきたからその人たちの分でなんかこうワインが足りなくなったって本当かどうかわからないよ。
So maybe Jesus was at fault. I don't know.
だからイエスはちょっとイエスも責任があるとか言って。
But the groom's shame was about to come out in public in the most important event in his life.
でも今ですね、もうその新郎の恥がもう彼の人生で一番大切なイベントその場所でそれがなんか明るみに出ようとしてるんです。
His happiness was about to be ruined.
でもそれじゃあこう幸せがもうすごい素晴らしいモーメントのはずなのにぶち壊しになっちゃうよね。
But Jesus intervened.
でもイエス様が介入されました。
Jesus secretly made new wine in the back.
こうイエス様はこう裏でこう密かにあの新しいワインを作ってくれました。
Even the master of the banquet didn't know.
その宴会の世話役すら気づかない知らなかったところでそうやってワインを作ってくれました。
Jesus provided what the groom was lacking.
イエス様は新郎に欠けていたものを補って与えてくれたんです。
What do you feel that you're inadequate at?
皆さんはどうでしょうか。皆さんは自分が何に不十分な、何に欠けているというふうに感じていますか。
Maybe you don't feel deep shame about it, but you know that you're not as good as you would like to be at something.
そんなにこう恥っていうほど深いものではないかもしれないけど、でも自分は本当はこうなりたいのにって思う自分に慣れてない、そこからすごく離れているってことは多分気づいてたりする。
When I apply for new jobs, I'm often a little ashamed of my resume.
こう僕がこう新しい仕事に行くときとかで、まあ、履歴書を書きますけど、そのときに、ね、本当に正直に僕って不十分だな、足りないなって思うんです。
And I'll be honest, I just feel inadequate. I'm not as experienced as other teachers are. I'm a teacher.
本当に正直に言って先生をしてますけど、他の先生と比べてこうやっぱ経験もちょっと浅いし、
I don't have many accomplishments.
なんかこうこれといって本を出したわけでもなくて、これといってこう達成したものもないしって。
We all feel that we're lacking in something. What do you feel you're lacking in?
私たち何か自分に欠けてるっていうのありますよね。皆さんはどうですか？
Maybe it's something relational.
それってこう誰かとの関係だったりしますか？
Maybe you know that you can't be as supportive of a friend or as a spouse as you'd like to be.
もしかしてあなたが願うほどにはこういい夫であったり、いい妻であったり、いい友達には慣れていなかったりしますか？
Or you feel like you're not parenting the way that you had hoped.
あなたはあなたが願うほどにはいい親になれてないって感じることありますか？
Well, guess what? If there's one thing that we all have in common in this room, it is that we all feel inadequate at something.
この部屋にいる全員、一人残らず全員に共通していることがもし一つだけあるとしたら、それは私たち全員どっか何か足りてないんです。不十分なんです。
Even the people that you admire and you think that they've got it together.They are doing it well.
あなたがいやあの人たちはうまくいってる、なんかあの人たちはなんか素晴らしくなんか仲良くやってるっていう人たちも何か欠けてるところがあるんです。
Guess what? They are inadequate too.
彼らもあの人たちすごいな、素敵だな、羨ましいなって思う人も何か足りないものがあるんです。
They're lacking something. It's usually just you don't know.
それをただ私たちが見えないだけで、でも何かに欠けてるんです。
They have a deficit too.
彼らにも何かこう私にはこれがないんだっていう思ってることがあるんです。
You know, my hope is that we would just stop pretending.
こうそれをこう隠すの、覆い隠すのをやめましょう。
Stop faking.
もうそれだってそれはフェイクだから。
We all lack something.
もうあなたも私もみんな不完全な人間なんです。
We are inadequate human beings.
私たちもあまりにもみんな不完全な人間なんです。
And it's gonna come out someday. People are gonna find out.
それってこう自分でも隠してるつもりでもいずれこう、まあ、明るみに遅かれ早かれ分かりますよね。
The guests are gonna find out that there's no more wine back in your kitchen.
この結婚式のゲストたちももうワインがなくなっちゃったっていうふうに知られるのはもう時間の問題でした。
Turn to the person next to you and say,I am inadequate.
よかったです。今こう隣に座ってる人に対して、私って僕って実は不十分なんですってちょっと言ってみて。
Ready go. I'm inadequate. I'm lacking.
私不十分なんです。はい。
I'm not perfect.
私完璧じゃないんです。
Totally lacking.
もう完全にもういろいろ欠けてるんです。声も出ないし。
Okay. You know, some of you, you were sitting next to your spouse.
ご夫婦で隣り合ってる方とかいらっしゃいますよね。
And you turned to your spouse and said, I'm inadequate.
言いました。私実は欠けてるんだって。
And your spouse is like, yeah, I know.
なんかお二人も知ってるけどとかって言われなかった。大丈夫、大丈夫、ちょっと。優しくね、優しくね。
Still love you, though.
でも愛してるもんね。ね。
But this is the gospel, is that we are inadequate.
でもこれが福音なんです。だからイエス様が来てくれたんです。
That's why Jesus came, right?
だからイエス様がこのために来てくれたんです。私たちが不完全だから。
We are inadequate, and Jesus comes to cover our shame because he loves us.
私たちは不十分で欠けてて、でもイエス様は私たちの恥を覆ってくれて、そしてイエス様は私たちのことを愛してくれます。
He didn't have to come from heaven to earth.
イエス様は義務でその地上からここに、天から地上に降りてこないといけなかったんじゃないんです。
It's a free gift to us.
それは完全にイエス様がただで与えてくれた贈り物なんです。
Jesus was a guest at the wedding. He could have just sat back and watched it all happen.
イエス様はこうやってこうなんかもうゆっくり座って、そのワインのことなんて知ったことかじゃないけど、もうただ別に見てるだけ、楽しんでるだけっていうこともできたんです。
They ran out of wine.
うわー、ワインがないんだ、まあなんかあかんな、ああいうのってっていうふうにすることもイエス様はできた。
I'm just a guest.
まあでもまあ僕はまあ言うても招待客だから招かれてる側だからね。
It's not my problem.
これは私の問題で、ちょっとあのホスト側はちょっと問題だねっていう。
Woman, why do you involve me?
だから女の人どうして私を関わらせるんですかってそういうふうに言うこともできたイエス様は。
He didn't do that.
でもそうはしませんでした。
It's totally his free gift because he loves us so much.
イエス様が私たちのことを愛しているがゆえに完全にタダで与えてくれたんです。
He got involved. He intervened in the situation.
イエス様が介入してくださいました。
He found that wine. He made that wine in the back.
イエス様はそのこう水がめのただの水をワインに変えてくれたんです。
Jesus doesn't just hide our shame. He clothes it.With honor.
イエス様は私たちの恥をこうやって覆い隠すだけじゃなくて私たちにこう誉れの服をまとわせてくれるんですね。
It's like you have a hole in your pants.
例えばあなたのズボンにこう穴が開いてたとしましょう。
That's embarrassing.
それってすごい恥ずかしいですよね。見ないでください。
Jesus doesn't put a patch on it.
ただイエス様はそこになんかアプリケをペチンってしてくれるだけじゃないんです。
He clothes you with a royal robe instead.
イエス様は本当にこう誉れの服をあなたにそして私にまとわせてくれるんです。
He turns your story around.
あなたのストーリーをひっくり返してくれるんです。
This story was heading towards wedding disaster.
もうこれって本当だったら最悪の結婚式になりそうだったところですよね。
Jesus turns it around and it becomes the party of the year.
でもイエス様がそのストーリーをひっくり返してくれて、その年できっと一番素晴らしい素敵な結婚式だったねっていうのにイエス様が変えてくれたんです。
He makes a poor man seem rich.
イエス様は貧しい人を豊かな人に変えてくれます。
He gives us adequacy to replace our inadequacy.
私たちの不十分さ、不適切さっていうのをイエス様はご自分の十分さで差し替えてくれるんです。
Actually, no, I shouldn't say adequate.
あ、でもですね、このアディクエとか、なんか適切なとか、まあ、そこそこの意味みたいなこと、この言葉を使うべきではない。
Because Jesus could have made tons of adequate, average,Passable wine.
だってイエス様ってここであのまあそこそこのなんていうのこうまあまあのグレードのワインをいっぱい作ることができたはずですよね。
7-Eleven brand wine.
あのセブンイレブンでもワイン売ってるんですね。
Yeah, 7-Eleven actually has their own wine brand.
セブンイレブンでもワイン何でも売ってるねセブンイレブンでね。
I mean, you know, Saizeriya wine.
まあそれとかあとサイゼリアでもワインって飲めますよね。
You can get wine at
Saizeriya. サイゼリアでワインが飲めるのかどんな味なんだろう。
Do you think that's really great?
でも、
I mean, is that high quality wine?
セブンイレブンのワインも多分サイゼリアのワインもやっぱりそのベストのワインではないですよね。
No, it's wine.
まあ、まあ、ワイン、まあ、ワインはワインだけどさ。
It's passable, but
ワインはワインだけど。
High quality stuff.
まあでもそれはいいワインではないというか、まあ、ベストではないですよね。
But Jesus makes excellent wine.
でもイエス様は超高級なワインを作られます。
It was the best you've ever tasted.
それはあなたが今まで味わったことがないくらい美味しいワインです。
It was better than the bridegroom's best.
それはもう新郎がもう頑張って頑張って頑張って自分の貯金でベストで用意できるあるそのワインよりもいいものでした。
So bridegroom probably spent all his money to get really fine wine, and it wasn't good enough. It wasn't as good as Jesus' wine.
多分新郎もこの日のために結婚式のために多分貯金とかでそれをはたいてワインを用意したと思うんだけど、そのベストのワインよりもイエス様のくださったワインというのは良いものだったんです。
If we spent all our money and we bought the most expensive wine, Jesus' wine is still going to top that.
例えばもう私が私のこのもう全財産全貯金を投げ打って帰るであろうワインよりもイエス様のワインは良いものでした。
You know how wines areKind of, I don't know a lot about wine, but it's measured by, you know, the place that it's made in.
Ah, 私ワインのこと、僕あまりワインのこと詳しくないけど、なんかどこで取れたとか、なんか何年のとかがすごい重要なんでしょ。
France and California.
なんかフランスとかカリフォルニアとかそういうのが美味しいって書いているらしい
ですね。What's the year? Oh, that was a good year. 1975.
そうそう。で、このなんか1974年、これはいい年だねみたいな。
This is really expensive.
そういうのがあるんだよね、確かに。
But if you think about it, the best wine ever made.Was 30 A.D. in Palestine.
でもね、そんなワインなんて何でもないです。この30年、なんだっけ、規模30年に作られたこのパレスチナかな？パレスチナで作られたこのワインがどんなワインよりも素晴らしくて美味しくて高級なワインだったんです。
The best wine in history because God as a human came to earth and made wine.
この歴史の中でもどんなもフランスのカリフォルニアワインも素晴らしい。それは神様がこの地上に降りてこられてワインを作ってくださった一番素晴らしいワインなんです。
Jesus gives you the most excellent.Life. He gives you the most excellent things.
イエス様はそうやってこう素晴らしいものを私たちに与えようとされてるんです。
We can also see that he gives abundantly.
そしてこうクオリティが高いだけじゃなくてそれをあり余るほどこうもう豊かに与えようとされています。
I love this because the Bible tells you exactly well, not exactly. It tells you roughly how much wine he made.
こうね、聖書を読んでるとこうなんか実際どれだけの量のワインがあったかって計算することができるんです。
He made a minimum of 480 liters of wine.
こう少なくともあとイエス様480リットル作ったと思われます。
From those big six jars, right?
すごいよね、大きなカメラもね。
He made a maximum of 720 liters of wine.
多分最大で750リットルのちょっと想像つかないなぐらいのワインを作ったんです。
One bottle of wine is 0.75 liters.
1ボトルが750ミリリットルだから。
That means that he made 960 bottles of wine worth.
それってボトルが960本分作れたんですって。
960 bottles of wine.
960本ですって。
Do you think that that's adequate for your party?
どうすか足りると思いますか。
Do you think it's enough?
十分だと思いますか。
It's abundant.
もちろんですよね。めっちゃ足りますよ。余ってしまう。
They probably had plenty left over.
多分なんかお土産でいっぱい持ってかれた人いっぱいいると思う。
Jesus came to share his abundance with us.
イエス様はそのイエス様のご自身の豊かさを私たちに与えるために来られたんです。
He showed us in his first miracle.
この奇跡を通してそのイエス様の豊かさを見せてくれたんです。
So why was Jesus' first miracle making a ton of wine for people to have fun at a party?
じゃあなぜそのイエス様の最初の奇跡はそのワインを作ることだったんでしょうか。
It doesn't seem like something we should teach at Sunday school, does it?
そうすればパーティーが盛り上がるからそんな風にはこうコメツとかスパークスでは多分教えないと思います。
I don't know. My son came back and he had this craft with a bottle that's kind of red. He's like, look, Jesus made water into wine!
そうだよね。なんかこの間前やったんですよね。こうなんか水がこう色が変わったよってパパはもうこれなんかワインに変わったんだよっていうのを持って帰ってきた日が確かに。
What are we teaching these kids?
一体どういうふうに教えてるのかなってこう気になるところです。
No, but that's Jesus' first miracle, right?
でもそれがイエス様の最初の奇跡だったんですよね。
What is the meaning of all this wine?
じゃあそのこのワインにはどんな意味があるんですか？
Well, Jesus actually told us exactly what the meaning of wine is.
この後でイエス様はこのワイン、つまりブドウ酒の意味するところをはっきりとこの後述べています。
At the end of his ministry, the night before he was going to die, he took a cup of wine.
イエス様はミニストリーの最後の方でこうイエス様十字架にかけられる前の夜、イエス様は弟子たちと共にいて、そしてイエス様は杯を取られました。
And he let his disciples in on the secret.
そしてそのワインの意味するところを弟子たちに打ち明けたんです。
This is my blood.
これは私の血です。
It's shed for you.
これはあなたのために流される私の血です。
Tomorrow I'm going to be whipped. I'm going to be nailed to a cross. I'm going to shed blood.
私は明日鞭打たれて、そして十字架にかけられて血を流します。
And I'm going to lose my blood to cover your shame.
私はあなたの恥を覆うために私は血を流します。
Because you didn't follow God's standard.
なぜならあなたは神の基準に従わなかったからです。
You've done the wrong things.
あなたはたくさんの間違いを犯しました。
You're lacking. You're always lacking.
あなたはあまりにも不完全です。
It's shameful.
あなたは恥に満ちています。
But you know, I don't want you to be embarrassed and ashamed.
でも私はあなたに恥じてほしくないんです。
I want to turn your story around.
私があなたのストーリーをひっくり返すから。
I'm going to cover your shame with my finest wine, which is my blood.
私はあなたの恥を一番良いワインで覆います。それは私の血です。
And I'm not going to only cover it up.
それはそのあなたの恥を覆うだけではありません。
I'm going to give you an honor that you don't deserve, and that is eternal life.
あなたが本当は受け取ることができないはずの誉れを与えます。それは永遠の命です。
Jesus began his ministry with wine, and he ended his ministry with wine.
面白いですね。イエス様のミニストリーってワインで始まって、最後もワインで終わったんですね。
How was 2017 for you?
皆さん、2017年はどんな年でしたか?
We're almost at the end of the year.
ね、もう今年終わりですね。
And I don't know if you're honestly excited for Christmas or not. We asked
already. もうあなたがぶっちゃけなところ本当にこうさクリスマス楽しみなのか本当はちょっと疲れてるのか私にはちょっとわからない。
Maybe you're tired, maybe
you're burdened. もしかしたら疲れてるかもね。またクリスマスかって思ってる人もいるかもね。
But I know that there are people in this room for whom the wine has run out.
でもわかるのはきっとこの部屋にはもうワインが底を尽きてる人がもしかしたらいるだろうってことです。
You can identify with that when I say there is no more wine.
もうワインがないんですって心のどっかで思ってる人がいるんじゃないでしょうか。
I've tried my best and my best is still lacking. I'm not adequate. I realize.
私すごく一生懸命頑張ってベストを尽くしたんだけど、頑張ったんだけど、でも私足りなかったっていう人がいるんじゃないでしょうか。
You're inadequate. Your situation is inadequate.
そして私の状況ももうあれも欠けてて、これも欠けてて、これもうまくいってなくて不十分でって人がいるんじゃないでしょうか。
Maybe there's some shame from some failures.
それとも自分の犯した間違いにまみれて苦しんでいますか。
But here's a good Christmas news.
でもこれがクリスマスの良いお知らせです。
Jesus has come.
イエス様が来られました。
Jesus has come to your party.
イエス様があなたのパーティーに来てくれたんです。
There's no more wine in the kitchen.
もうあなたのパーティーにはもうワインが残ってない。
But Jesus is in the kitchen.
でもイエス様があなたの人生というパーティーにイエス様が来てくれたんです。
And Jesus will intervene in your situation.
そしてイエス様がその状況に介入してくださったんです。
And he's going to use his abundance to cover your inadequacy.
そしてイエス様はイエス様の豊かさでも溢れるほどの豊かさで私の足りなさを補ってくださるんです。
But you have to tell him, Jesus, there is no more wine.
でも最初に私たち言わないといけないです。イエス様、私にはもうワインがないんですって言わないといけないです。
I need your grace to cover me and to restore my honor.And to lift me up again.
どうかあなたの恵みで私を治してください。私のことを引き上げてくださいって言う必要があります。
And I believe when we come to Jesus like that, He will do what He always does.
私はこういうふうに信じるんです。私たちがそうやってイエス様の前に正直に出るときに、イエス様は必ずこうしてくれます。
What He does is He takes ordinary, lukewarm, usual bath water.
イエス様は私たちのように、イエス様は本当にありふれて、もうぬるくていい加減で、ただバケツにあったような水を取ってくれます。
That's like us.
それって私たちみたいですよね。
We're just bath water.
私たち本当にぬるくていい加減で、ありふれてますよね。
He takes that and he turns us into his vintage wine.
でもイエス様はそんな私たちのことを取って、最高級のイエス様のワインに変えてくださるんです。
I have a challenge for you this week and this week.
今週じゃない、このクリスマスの時期に皆さんに心に留めておいてほしいことがあります。
I don't know how you feel about Christmas.
皆さんが本当にさっき言ったように、みんななんかどういうふうにクリスマスのことを感じているかは分かんない。
But when you walk around town, when you see a Christmas decoration,
でもあれですよね、こう歩いてるともういろんなクリスマスのデコレーションとか見ますよね。
Or when you see a sign or a sale,
こういろんなサインとかクリスマスセールだっていうのをもう目に、ね、すぐ目に入りますよね。
Family Mart Christmas cake.
ファミリーマートでクリスマス発売中みたいな、予約受付中みたいな、そういうのもいっぱいあるよね。
I want you to remind yourselfAbout this meaning of Christmas.
でもそれをね、そういうのを見かけるたびに、本当にクリスマスの意味っていうのを思い返してほしいんです。
Oh, Jesus, you cover my shame.
あ、イエス様、あなたは私の恥を覆ってくれたんですよね。
You are my adequacy. I feel so inadequate, but you are my adequacy.And that is happy news.
イエス様、私は本当にこんなに欠けてて不十分な人間だけど、でもあなたが満たしてくれたんですよね。
So if you would like to accept this gift, this free gift with me, I would like to do something, and I would like us to take communion together.
もし皆さんもこのイエス様からのフリーギフトを受け取りたいなら、今日これから一緒にこう聖餐式に預かりたいと思います。お願いします。
Now this is grape juice.
これはブドウジュースです。
I don't think it's turned into wine yet.
これはまだワインにはなってないやつです。
As far as I know.
私が知る限りでは。あ、ヘイヨンさん、いいですか。まだみんな持っててくださいね。まだ食べないね。
I'm going to do something a little different than what we usually do.
なんかいつもよりちょっと違う形でやりたいと思います。
I'm going to have us all stand up.
皆さんぜひ立ち上がってください。
We're going to take the bread and the juice.
パンとブドウ酒を持って立ち上がってください。
And I want to say something, and I'd like you to repeat it.And let it be your prayer. Let it be your thoughts.
今から言うことをどうか皆さん繰り返してください。そしてそれがあなたのお祈りです。
And so I'll say it in English, and so English speakers, you can repeat after me, and then Kazue will say it in Japanese. Japanese speakers repeat after her.
Daniel さんが英語で言いますので、英語の人はその英語について言って、日本語の人は私の後について言ってください。
Okay, so Jesus, there is no more wine.
イエス様、もう私ワインがないんです。
This is your blood that covers my shame.
これはあなたの血です。私たちの恥を覆ってくれるイエス様、あなたの血です。
I receive it.
私はそれを受け取ります。
Let's take the bread.
じゃあ今度はパンを取って。
Jesus, this is your body given for me.
イエス様、これは私のために与えられたあなたの体です。
Thank you for the honor. Oh, sorry.
与えられたあなたの体です。
Thank you for the honor you give.
あなたが私を尊いものにしてくれたことを感謝します。
I receive the honor of eternal life.
私は永遠の命という誉れを受け取ります。
Please be seated. Lord Jesus, we cannot thank you enough.
神様、あなたにも十分にありがとうということはきっとできないです。
We could never do what you've done in covering our shame and giving us such an honor.
神様、本当に私たち、こんなに足りてないのに欠けてるのに、あなたが私たちの恥を覆ってくれて、それだけじゃなくて、私たちを誉れのあるものにあなたが変えてくれました。
Oh, Jesus, help us this week and beyond to remember that you are our adequacy.
神様、どうか今週私がそれを覚えてますように、あなたが私の完全な私を満たしてくれるお方です。
You are our abundance.
あなたが本当に豊かなお方です。あなたが私たちの豊かさです。
We receive you and we receive all that you've given us.
神様、あなたを受け取ります。あなたが与えてくれるものすべてを受け取ります。
In Jesus' name.
イエス様の皆を通してお祈りします。
Amen.
Amen.